こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。人生に疲れたらバリ島で1週間のんびり生活は。ようこゆこによる。インドネシアバリ島で観光するよりも滞在することを重視した実用寄りの旅行ガイドである。主題は名所を効率よく巡るリュチェイではなく、仕事や日常生活による疲労ストレスを抱えた人が約1週間。環境を変えて休むための過ごし方にある。ホテル、ドミトリー、ヴィラ、リゾート。コスと呼ばれる過失などの滞在形態、天気、物価、季節といった準備情報にも触れつつ、プール、マッサージ、酵素風呂、海辺での遊景といった低負荷の体験を中心に据える。著者自身の体験を交えた日記のように、親しみやすい語り口と写真、Google マップへの動線が特色である。一方、網羅的な観光地、飲食店リストを求める読者向けではないことも明確に示されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、何もしない贅沢を旅の目的として再定義する。本書の中心にあるのは、旅行の価値を訪問件数や写真映えする名所の多さで測らないという立場である。一般的な短期海外旅行では、限られた日数で有名スポット、買い物、食事、アクティビティを詰め込みがちである。しかし、その形式は普段から予定や成果に追われている人にとって、休暇中にも判断と移動を繰り返すことになりうる。本書はその前提を外し、プールサイドで休む、海を見ながら飲み物を楽しむ、施術を受けるといった目的を過剰に増やさない行為に焦点を当てる。ここでの何もしないは、情報不足や無計画を進める意味ではない。宿、天候、費用感、移動先をある程度抑えた上で、現地で時間を埋め尽くさない余白を確保する設計である。観光地の知識を増やすガイドというより、疲労回復を優先する旅行の基準を提示する本として読むべきだろう。次に、物理的文化的な距離を心身の切り替えに用いる。著者がバリ島での滞在を進める背景には、日常から物理的に離れ、言語や生活文化も異なる環境に身を置くことが、気持ちの切り替えを助けるという考え方がある。これは日本を否定し、海外を無条件に理想化する主張ではない。むしろ、疲れが強い時には、普段の職場、人間関係、家事、通知、行動習慣と結びついた場所から一度距離を取ること自体に意味がある。という実践的な見方である。バリ島は日本との時差が比較的長作。滞在の組み立てを複雑にしすぎずに、異なる気候と空気感を経験できる場所として扱われる。本書が重視するのは、異文化を短時間で攻略することではなく、異なるリズムの中で自分の通常運転を緩めることだ。この観点は、旅行を刺激や達成の消費として捉える見方とは対照的である。旅先の新鮮さを、疲れた状態を見直すための環境条件として位置づける点に、本書の一貫性がある。さらに、高額な贅沢ではなく、手の届く回復体験を組み合わせる。本書が扱う休息は、豪華なリゾートに閉じこもることだけを意味しない。プールで過ごす時間、比較的手頃な価格帯のマッサージ、約1000円と紹介される酵素風呂、ビーチでの夕日と飲み物など、身体感覚に直接働きかける小さな体験を組み合わせる構成が示される。重要なのは、これらを必ずしも特別なイベントとして消費せず、1週間の滞在のリズムにすることだ。疲れている人にとって、休息は観念的な気分転換だけでは続きにくい。暑さ、泳ぐこと、入浴、施術、景色、食事といった感覚的な要素は、考え続ける状態から注意を離す具体的な契機になりうる。本書はバリ島の物価面にも触れることで、回復のための行為を一部の人だけの贅沢としてではなく、予算を意識して選べる滞在プランとして提示している。ただし、価格や営業条件は変動するため、読者は現地で最新情報を確認する必要がある。そして、宿泊を寝る場所ではなく、滞在の密度を決める選択として扱う。本書では、ホテルやドミトリーだけでなく、ヴィラ、リゾート、そしてコスと呼ばれる部屋を借りる選択肢にも言及される。これは宿泊先を単なる予約上の項目ではなく、1週間をどのように過ごすかを左右する基盤として捉える視点である。短い観光旅行なら、立地と睡眠のための設備が優先されやすいが、のんびり滞在では、部屋にいる時間、プールなどの共用空間、周辺での過ごしやすさ、予算が旅の満足度に大きく関わる。例えば、宿で休める環境を選べば、毎日遠くへ出かける必要がなくなり、予定を変える余地も生まれる。反対に、安さだけで選んで落ち着かなければ、本書の意図する滞在型の休息とはずれやすい。複数の宿泊形態を示すことは、予算や一人旅、長めの滞在といった事情に応じて選択できるという意味でもある。読者は料金だけでなく、休むために必要な静けさ、設備、周辺環境を自分の優先順位に照らして判断できる。最後に、実用情報と個人的な案内を合わせ、現地で使える読書体験を作る。本書は、エッセイ的な親しみやすさを持ちながら、天気、物価、宿泊費、ベストシーズン、滞在時の注意点など、 旅行準備に関わる情報も扱う。また写真と Google マップへのリンクが用意されているとされ、読後に印象だけが残るのではなく、実際の移動や場所探しにつなげやすい設計になっている。この組み合わせは完全なデータベース型ガイドとも、内証だけを語る旅行記とも異なる。著者の体験を起点に、こう過ごして良いという感覚を伝えつつ、読者が自分で現地行動へ移せる最低限の足場を提供するのである。もっとも掲載方針は観光スポットや飲食店を網羅することではない。したがって、初回の渡航で主要名所を漏れなく回りたい人や、店舗比較を細かく行いたい人は、一般的なガイドブックや最新のオンライン情報を併用するのが適切である。この限定性は欠点にもなりうるが、休むたびに焦点を絞るという本書の個性でもある。結論として、本書が特に向くのはバリ島を短期間で制覇する観光地ではなく、日常の負荷から一旦離れて滞在する場所として考えたい人である。仕事や生活の忙しさで旅行計画そのものが負担になりやすい人、海外旅行に興味はあるが派手な活動を必須と感じたくない人、1週間程度の休暇を回復に振り向けたい人に実用的な視点を与える、ホテル、気候、物価、宿の選択肢といった準備面に触れつつ、プール施術、海辺の時間などを旅の中心に置くため、読者は自分の予算と体力に合う旅の速度を考えやすい。一般的なバリ島ガイドは名所、レストラン、買い物、アクティビティを幅広く比較することに強みがある。対して本書の差別化点は、情報の網羅性よりも何をしないかを含めた滞在の設計を明確にしたことにある。詳細な観光計画には補助資料が必要だが、休息を目的にした旅行の輪郭をつかむための個人的な案内と実用情報の中間に位置する一冊である。ご支援いただける場合は、ようこゆうこポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。